ルカの9章ですか。
ルカの9章、開いてください、はい。ここではですね、神のキリストというテーマになります。神のキリストですね。ペテロがイエス様のことをそのように呼んでいます。それでは読んでいきたいと思います。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。前回私たちはイエスご自身が力と権威を持って悪霊を追い出し治されたのを見ました。8章の1節のところに、そうですね、イエスが神の国を説き、その福音を述べ伝えられたとあります。けれども今ここでは12人ですね、使徒たちがそのことを行っていくわけですね。ですから12人の弟子たちは今までイエス様のその御業を見ていたわけですね。あくまでも傍観者でした。けれどもこれからはイエス様の権威と力を携えて、自分たちがそれを体験していくわけです。イエス様の御力、そして権威を体験します。私たちがただ見るだけというのと、私たちがそれに参加するって言ったらですね、その理解っていうのはもうかなり違ってくるということは分かると思いますが、この使徒たちもですね、イエス様のこの力と権威を自ら体験することによって、イエス様がどのような方であるか、そしてさらにペテロがですね、あなたは神のキリストですと告白するにまで至る、その最終的な段階に入っていくわけなんです。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも 金もまた下着も2枚はいりません。まあ、すごいなと思いますけれども、ここにはですね、福音宣教の時に信仰によって謝らなければいけない、信仰によって謝らなければいけないということですね。この多くのものを用意してから行くということではなくて、どこかに出かけるときに神様がその必要を満たしてくださるということです。どんな家に入ってもそこに留まり、そこから次の旅に出かけなさい。これはですね、当時見知らぬ人でも旅人は家に泊まらせるっていう習慣がありましたので、それに従ってですね、動いてきなさいということです。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。これはですね、私たちはあなたと関係ないよっていうことを表すジェスチャーなんですね。ユダヤ人たちがこれを行っていました。異邦人の住む土地からイスラエルの土地に入るときに足の塵を払い落としたんですね。そのことによって本当に異邦人のものを決して自分たちのものに入れたくないということを表現しました。弟子たちの場合はどうかといいますと、福音を受け入れないことによる神の裁きというのがあるわけです。その裁きについて私たちは何の関係もない、私たちは責任を果たしたんだと、で責任はあなた方の上にあるんだということを表すためにこの足の塵を払ったわけなんですね。12人は出かけていって村から村へと回りながら、至る所で福音を述べ伝え、病気を治したということで、実際にイエス様の働きがですね、行われておるわけですけれども、これを見てですね、国主ヘロデが恐れおののいています。7節を見てください。さて国主ヘロデはそのこの全ての出来事を聞いて、この全ての出来事で、この人たちがいろんなところで福音を述べ伝えて病気を治したということですね、聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死ぬ中からよみがえったのだといい、他の人々はエリアが現れたのだといい、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言っていたからである。でここでですね、噂っていうのは人たちがこうしたっていうことではなくて、イエスご自身がどういうこと方かっていうことで噂が流れたわけなんですね。まあ、というのはですね、人たちはイエスの御名によって悪霊を追い出して病気を治されていたからということが考えられるわけですね。ですから人たちはイエス様の証しをしていたわけなんです。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことから噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。ヘロデは他の人とずっと同じ質問をしております。この人は一体誰なのだろうという質問ですね。でこれはですね、この前弟子たちが勉強した時にも、風も水も明治になれば従うとは、一体この方はどういう方なんだろう、一体この方はどういう方なのだろうというのがですね、この質問の中心的なものなんですね。で福音書って一体何なのかっていうことを考えるとですね、簡単に言うと2つのことなんですね。イエスって何ですね。そしてイエスって何したのって この2つなんですね。イエスって何っていうことを知らせるために、この奇跡の技とかですね、あの悪霊の追い出しとかですね、そのことが書かれているわけです。そしてこの神のキリストとかですね、あの神の子キリスト、生きる神の子御子キリストですとかですね、そのようなあのペテロの告白からですね、今度はイエスが何したのって話に入るわけなんですね。でそうするとイエス様が十字架にかかられて復活されたって話になっていくわけなんですけれども、まあ、このようにしてですね、誰もがですね、このイエス様が一体どういう方なのかっていう疑問を持ったわけなんですね。疑問というわけなんですね。そして群衆は基本的に預言者だということなんです。で預言者もいろいろいたんですが、このエリアとかモーセというような大預言者ですね、大きな奇跡を行うことができるような預言者というふうに見ていたわけなんですけれども、イエスと一緒にずっといた弟子たちは、彼らもそう思っていたんですが、次第にですね、預言者以上の方ではないかということを気づき始めたんです。もっと彼らはイエス様と共にいてですね、イエス様のことを聞いていたわけです。また体験して、今はこうやって自分自身でですね、力と権威を体験しているわけなんですよね。で、さらにですね、次の出来事によって、彼らのその認識が深まっていきます。さて、使徒たちは帰ってきて、自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れて、ベツサイダという町へ密かに退かれた。イエスは弟子たちとだけの時間を持ちたいというふうに思われたわけですね。ところが多くの群衆はこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちを追い癒しになった。まあ、ここでですね、イエスは喜んで彼らを迎えて、これ間違いじゃないかって僕ふっと思ってしまったんですね。普通だったらですね、イエスは彼らを追い出されっていうふうに書かれても当然ではないかなと思うんですね。疲れ切ってですね、彼らとだけ一緒にいたかったのに来たわけです。しかしですね、喜んで彼らを迎えたっていうわけなんですね。ここにですね、私たち、まあ、教会に集っているものが新しく来た人とかですね、またまあ教会全員そうですけれども、互いに受け入れ合う必要があるということがわかります。そのうち日も暮れたので12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人里離れたところにいるのですからと言ってます。彼らは群衆のことを心配し始めているわけですね。まあ、彼らがですね、自分自身が福音宣教の働きを始めたわけなんで、まあ、自分のことだけでなくて人々の必要っていうのもちょっと考え始めたんじゃないかなと思いますね。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼ら自身で食べるものをあげるように命じられています。また彼らはイエス様の働きの中に参加しようとしているわけです。彼ら自身だって。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほかは何もありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからで。たった5つのパンと2匹の魚しかないというわけですけれども、イエス様はこれをご自分に差し出すことを命じられたわけです。で、これはとっても大切です。福音宣教のためにイエス様が願われているのはこのことなんですね。自分たちの持っているものを捧げるということなんです。自分たちにはできない。けれどもイエス様の方法は、私たちが自分たちのもの、まあ、自分にできることを捧げていくときにですね、イエス様はこのような奇跡を行われるわけなんです。ですから、私にはこれしかできないとかですね、あれしかできないということがあるのかもしれませんけれども、イエス様はそれだけで十分なんだとおっしゃってくださるわけです。要はできることをやっているかやっていないかということなんですね。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々はみんな食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。群衆満腹しました。私たちはこの記事をもう何回も読んでますね。マタイの福音書から読んでいますから、何回も見てます。そしてですね、いつも思う疑問は、どのようにしてパンと魚がですね、増えていったかっていう、その中身ですよね。でも、見事に書かれてないんです。結果しか書かれてないんですよね。で、これって僕、あえてですね、福音書の記者がこうにしてるんじゃないかなと。書いてないんだと思う。なんでかっていうとですね、奇跡そのものよりも、イエスが奇跡を行われるという事実が大切であるということですね。 どのように行われるかっていうのは分からないけども、それが行われるんだっていう事実そのものを受け止めていくことが大切だということです。例えばですね、まあ、よく話す信仰を持てないっていう人に話す例えがですね、テレビをつけたらそのものつくじゃないかと、テレビをつけたら映像が出るじゃないかと。だけれどもそのテレビ のこの中の内臓なんていうのは私たちは知る必要がないわけですよね。ただそれがスイッチを押したらつくんだっていうことが分かりさえすればいいわけであって、ここでもですね、この群衆にが満腹したという事実だけで本当十分なわけですね。むしろこの奇跡そのものに目を留めるよりもイエスご自身に目を留めていくっていうことが必要になってくるわけなんです。まあ、このようにしてですね、弟子たちが自分の手でイエスの奇跡に加わったわけです。そこでですね、イエス様がどのような方かっていうのがもうはっきりしてきたわけですね。私たちもずっと読んできました。弟子たちもそれ、弟子たちがですね、そのずっと体験してきてですね、そして次の出来事が起こるわけなんです。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼に尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言いますか？彼は答えていた。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っています。まあ、群衆はイエスを預言者と見ていたわけですね。イエスは彼に言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロは答えていた。神のキリストです。わかりますか？イエスは預言者以上の方だということです。むしろ預言者が預言していたメシアご自身だということです。預言者が預言していたメシアご自身だということです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。イエスが彼らを戒められたのは、彼ら自身がキリストについての完全な知識を持っていなかったわけです。確かに今までは預言者だったっていうところからですね、メシアだっていう理解にまで至ったっていうのはものすごいことですね。ものすごい大きな飛躍です。もう全然違います。今の現代風で言うならば、まあ、多くの人がイエス・キリストっていうのはキリスト教の教祖であるっていうですね、他の宗教もたくさんあるじゃないかけれども、他の宗教や哲学で言われている真理とか理想っていうものは実はイエス・キリストご自身なんだっていう理解にですね至るっていう、そのくらい大きなものですね。けれどもですね、彼らのキリスト理解というのは不完全だったんですね。彼らはずっとイエスがあらゆる暗闇の力に打ち勝たれたのを見ていったわけですね。病気を治して、悪霊を追い出されて、死人を生き返らせ、罪を許されるということですね。光が入ってきたということです。そしてですね、今イエス様がなんと神のキリストであるというですね、この認識に立ったわけなんです。ですからここでですね、この光がですね、なおさら輝いてですね、この勝利の行進が続いてですね、黄金時代が訪れるっていうふうに彼らは考えていくわけですよ。事実、このことを弟子たちはですね、弟子たちのことを私たちは決して非難できません。むしろですね、このように間違って当然であるようなですね、聖書の箇所っていうのはいくらでもたくさんあるわけなんです。例えば、イザヤ書があります。61章。開いてみてください。一節ですね、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には釈放をつけ、主の恵みの年とってありますけれども、ここまでがイエス様がナザレの街道において引用されたイザヤ書の箇所です。わかりますか？そしてその後すぐに、我々の神の復讐の日を告げ、復讐が行われる、不法を行う者に対して裁きが行われるということです。すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。つまりシオン、エルサレムですね、このイスラエルの者たちが回復するというあれですね、約束です。で、4節以降を見ますと、違法の国々がですね、イスラエルに従うということが書かれているわけなんです。わかりますか？ここからですね、弟子たちがこのまま黄金時代に入っていって、神がイスラエルをエジプトの首輝きから解放されたと同じように、ローマから解放してくださるというふうに信じていたわけです。わかりますか？だからこれだけしかなかったとしたらですね、今私たちもですね、このように考えてしまうっていうのもわかるんですよね。けれどもですね、イエス様はもっと聖書について深いところっていうか、 予言のまた別の側面も伝えられるわけなんです。それが次の箇所なんです。戻ってください。ルカによる福音書戻ってください。22節、そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえられなければならないのですとあります。ですから同じイザヤ書のところで、53章のところですけれども、開かなくてもいいです。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、しいたけの裁きによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことですね。これもあるんですよ。イエスは病人を治して盲人の目を開いて悪霊を追い出されたことによって、確かにご自分がキリストであることをお示しになった。その目的のためにですね、そのようなことを行ったわけですけれども、しかしこの黄金時代、今読んだらですね、回復の時ですね、それが来る前に人間が持っている負の遺産というものを処理しなければいけない。つまり人間が神に対して背きの罪を行っている、その処理をご自分が行わなければいけないということ。それが予言書でも書かれていてですね、イエス様はそれを成就しなければならなかったわけなんです。ですから今までは暗闇の中に光をもたらされましたが、今度は暗闇の中に入っていって、その暗闇の力に押しつぶされてですね、拒まれて捨てられるっていう方向になっていくわけです。ですからここでイエス様の生涯の大きな分岐点が来ます。そしてイエス様が、弟子たちにとっては新しい教えですね、ご自分が捨てられるっていうことを教えられていくわけです。イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。イエス様は人々に捨てられるわけですけれども、そしたらイエスについてくる者も同じような待遇を受けることは必然的になるわけですね。ですから弟子たちに、自分を捨てなければ私についてくることはできないという話をされました。黄金時代に入るというふうにもし弟子たちは取っていったわけですけれども、そこでですね、自分たちがキリストと共に治めるんだということですね。また自分たちが高められ栄光を持ち富むようになるということですね。そのようなものを想像するわけですけれども、そうじゃないんだよと、全く別の道が今から始まるんだ、自分が低められて癒しめられて貧しくなっていくんだということなんです。けれども面白いことに、ここでイエス様は自分の命を救おうと思うものは失って、失うものは救うんだって言われてるんです。でこれはですね、イエス様が十字架につけられてからよみがえられた、それと同じようにですね、弟子たちも自分を捨てるという道を選ぶことによって初めてキリストの力を体験していくことができるということなんですね。でパウロがそのことを具体的に言ってるんですが、こう言ってます。私たちは四方八方から苦しめられていますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなのです。わかりますか。自分は捨てるのでけれども、キリストの復活の力を経験する、神が生きているということを体験していくというのが私たちの道なんですね。そして26節、もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。ここでようやく先ほどの栄光によるキリストですね、栄光のメシアの姿が現れているわけなんですね。この苦しみを通して、この栄光が通っていく、栄光が成就していくということであります。そしてここで大事なのは、恥をそのような人たちのことを恥ますというふうに書かれてますけれども、つまりどういうことかというと、キリストが再び来られるときに私たちの行いが評価されるということなんです。どのように評価されるかというと、自分を捨てて生きてきたか、それとも自分を生かして生きてきたか、自分を失って生きてきたか、それとも自分を救おうとして生きてきたか、そのことが図られるんだということなんです。ですから神を恐れかしこむということが、私たちが自分自身を点検していく、神様に対して申し開きをしなければいけないということをですね、思いながら歩んでいくということが必要になってくるわけなんですね。神を恐れるということです。 しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。まあ、ここを読むとですね、現代の私たちはえっていうふうに思うわけです。というのは弟子は遠くの昔に死んでいるんですけれども、まだ神の国はこの地上に訪れていないわけだからですよね。けれども次の箇所を見るとイエスが何を意味されているか知ることができます。これ英語のですね、新近定訳を見ますと段落が27節から始まっているんですね。ですから28節からの続きだということがわかるわけなんですが、読んでみます。これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで説きようとしておられることしておられるご最後について一緒に話していたのである。イエス様はここでご自分の姿を弟子たちにお見せになりました。キリストの御姿、神のご栄光の姿です。イスラエルが神にお会いする場所、神殿または幕屋のことを思い出してください。そこには聖所があってですね、そしてそこではですね、光が灯されていなかった。聖所では光が灯されてました。あのミノラって言って、あの分かりますか、こういう形の、あの、なんですか、あの食台ですね、食台があるんですけども、けれどもその死聖所には食台はありません。けれども光があったんです。光輝いていた。それはですね、あのよく英語でしか僕知らないんですけど、シカイナ栄光というですね、シケナっていうのかな、分かんないですけど、ちょっと日本語で調べたことないですけれども、神ご自身の光だということです。まあ、新しいエルサレムに入るとですね、新しい地天ができた時に神ご自身が光となってですね、そこには太陽が何もないという目視録に書かれています。その栄光ですね、それが今イエス様のうちから現れているわけなんです。そしてそのことをですね、イエスご自身がその神の栄光の輝きであるということをモーセとエリアが証言しているわけなんですね。ですからイエス様は預言者の一人ではなくて、モーセとエリアが証言していたそのキリストご自身だということなんです。でモーセというのは律法を代表しています。モーセ五書です。そしてエリアというのは預言を代表しています。ですから聖書全体というふうに言っても構わないんですね。その聖書全体がイエスについて証言している。イエス様はユダヤ人たちに、あなた方は永遠の命を探して聖書を調べてみますが、それは私について証言しているのですと言いました。ですから旧約聖書を読むときにイエスご自身を見ることができるわけなんですが、そのことを証言しています。そして彼らはエルサレムに行くことをやっぱ話し合ってるんですね。やっぱり彼らの中心課題というのはエルサレム、つまりキリストが捨てられて、そして十字架につけられ、よみがえるという、イエスがよみがえるということが中心課題だったわけですね。ですから聖書の中でもそれが証言されているんですけれども、やはり弟子たちの、まあ、ユダヤ人たちのですね、なんていうんですかね、あの盲点になっていたわけなんですね。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、まあ、ゲセマネの時もペテロとヨハネとヨカブが連れられてですね、やっぱ眠かったっていうのは載ってるんですけれども、またここでもそうですね。はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている2人の人を見た。それから2人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。だったら何も言わないでただ見てればいいのにっていうふうに思ってしまいますが、まあ、でもこれも私たちに起こるんですね。主のなされることに対してですね、見て観察しなければいけない時があるわけですよ。けれども出しゃばって動こうとするってことがあるわけですね。まあ、そのことがここで出てるわけですね。そしてペテロの発言っていうのがですね、モーセとエリアを、イエスをモーセとエリアと同列に並べているわけなんです。ですからペテロがなんでそういう間違いを犯したかっていうと、先ほどはです、いいですか、神のキリストたち言ったばっかりですよ。なんでこういう間違いを犯したかっていうと、眠ってたからですよね。ですから、まあ、霊的にはですね、眠ってはいけないわけなんです。もちろん私たち休息が必要ですけれども、あの霊的に眠ってはいけない。いつも目を覚ましてなさいとイエス様は言われましたけれども、いつも自分が主に立っているかどうかっていうのを見ていかないとですね、こういう間違いを犯してしまうわけなんですね。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさいという声がした。イエスが神の栄光の輝きであることをモーセとエリアが証言しただけではなくて、 父なる神ご自身が確認されているわけなんです。すごいですね。父なる神ご自身が確認されている、私の愛する子と言われました。またですね、私の選んだもので、ものであると言っています。つまり神様はキリストとして、キリストに御子を選ばれた、神の子を選ばれたということなんです。人間が、アダムが罪を犯してから人間が神から離れたわけですよね。そのために女の子孫を、まあ、神様が送られることを約束されて以来、救い主キリストメシアがですね、が約束された。それが動物の、犠牲の捧げ物によってですね、指し示されていたわけですけれども、その、まあ、今までは動物とかだったんですけれども、今度はですね、じゃあ誰になるか、そのキリストっていうどうなるかということで、それは実はご自分の子であったということですね。自分のご自分の子を選ばれたということです。でもちろんですね、神様はすべてのことをご存知ですから、天と地が作られる前にキリストもすでに選ばれているんですけれども、こうやって選ばれたわけなんですね。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。まあ、こうしてイエスが神の栄光の輝きであることが分かりましたが、次にですね、一気に暗闇の場面が始まります。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生お願いです、息子を見てやってください。一人息子です、ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。分かりますか。栄光のですね、この場面から一気に暗闇の場面が始まりました。そしてですね、弟子たちはイエスの力と権威が授けられていたのに、それをどう用いるか分からなかったんですね。ここで、まあ、ちょうど高性能のコンピューターを買ったのだけれども、使い方がよく分からなくて何もできないような、まあ、状態っていうか、権威と力を持っていたんですが、それを使うことができなかった。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。イエス様はここで弟子たちを個人的に責められているのではなくて、今の世全体に対して話されているわけですね。で、今までも悪霊に疲れているという話は出てました。わかりますか。でけれども、その悪霊に疲れているというのは、あくまでもイエス様が解放されるということにおいてですね、本当に人々が解放されるって、もっとこう明るい雰囲気というのがあったのを思い出してください。しかしここでは違うんですね。ああ不信仰な世の中だってイエス様、いつまであなた方に我慢しなければならないのでしょうと言われました。ですからイエス様は同じようにですね、ご自分の力をここで示されているわけですけれども、イエス様が神の栄光の輝きでもあったのにもかかわらず、それを受け入れないこの世の姿が象徴されているわけです。ですからイエス様は神の見姿であられたのに、ご自分を無にして人と同じ姿になられたとありますけれども、その人の姿となられたのにもかかわらず、人はこの方を受け入れなかったということなんですね。それを今ここで表しているわけ、それが今ここで現れているわけなんですね。その子が近づいてくる間にも、悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱って、その子を癒し、父親に返された。人々は皆神のご意向に驚嘆した。まあ、しかしここではイエスの力を見ざえるも、暗闇の力が強調されます。次見てください。イエスのなさった全てのことに人々が驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。このしっかりと耳に入れておきなさいというのはですね、耳の中に沈み込ませなさいというふうに訳すこともできます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味は分からないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。このように繰り返しご自分が渡されることを話されました。ルカによる福音書、ここですね、隠されていた、理解することができないように隠されていたって書いてあるんですけども、これ理解するのは難しいですね。隠されているんだったら、なんでイエスもしっかりと耳に入れておきなさいっていうふうに話される必要があるのかっていうふうに思ってしまいますが、 まあこの話をすると、非常に長くなってしまうので、皆さん各自ローマ書の9章をご覧ください。神の主権について書かれています。次に弟子たちがイエスの御言葉を理解していないことが現れる。今までですね、これ理解してないんですけども、それがもうもろちょに出てくる話があります。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。イエス様が考えておられることと全く別のことです。なぜならば彼らは黄金時代がこれから来ると思い違いをしていたからです。それで彼らの思いの中で御国で自分がどれだけ高いくらいにつけるかという、ポジション探しをしているわけです。イエスが自分を捨てなさいとおっしゃったのに、むしろ自分の命を救おうとしている弟子の姿がここにあります。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。イエス様は自分を捨てる道を具体的にお示しになっております。一番偉いものになるのではなくて、一番小さいものになりなさいということなんですね。そして小さいものを受け入れていきなさいということなんです。彼らのそのポジション探しの中に小さなものを排除していくというものがあったわけなんです。これは私たちの教会でも注意しなければいけないわけです。教会が大きくなってですね、能力主義に陥ってしまう。または政治的な権力が入り込んでしまうということがあるわけですね。けれども、それはそうではなくてですね、いつも自分を捨てなさいということです。強い者はその自分のために生きるんではなくて、その弱い者たちの弱さを担うべきですとパウロは言いましたけれども、私たちの関心がいつも小さい者を受け入れることに寄せられていかなければいけないということですね。で、2つ目の問題が次に出てきます。ヨハネは答えていった。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。ここではセクショナリズム、分派主義の始まりですね。教団って言ってもいいかもしれませんが、で、私たちには自分自身がですね、偉くなりたいという思いっていうのを持っているわけですよね。うちに秘めているわけですね。で、同じようにですね、自分たちだけの世界になってほしい、自分たちだけが正しいんだという世界の中で生きたいと思っているわけです。それを潜在的に思っているわけです。ですから教会の中でもそれは起こり得るし、宗教の中にはそれはもう十分起こっているわけですね。で、教会もそうなる。もうね、だからキリストの皆が称えられるんじゃなくて、教会の名が称えられていくっていうことが起こるわけです。そして自分たちと違う方法で何かそのイエス様を述べ伝えるミニストリーを見るとですね、気難しくなってしまうわけなんですよね。それが、ここで出ているヨハネが表しているものですね。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方なのです。ですから味方なんです。キリストが述べ伝えられているのであれば、私たちは喜ばなきゃいけないんですよね。そのミニストリーの違いによって何かブツブツ言うんではなくて、喜ばなければいけない。これすごく試されますが、イエス様は自分を捨てて自分の十字架を追いなさいという、そのことにつながっていくわけなんです。このようにしてご自分が進むべき道を弟子たちに示されましたけれども、次からですね、イエスがその道を進む決意をされております。されている部分を見ていきます。さて天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられ、ご自分の前に使いを出された。まっすぐに向けられました。イエスはエルサレム旅行をここから開始されています。今まではガリラヤで活動されてたんです。4章で御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたとあるところから、素晴らしいですね、良き知らせというか、私たちが見たイエス様の素晴らしい麗しい働きというのが始まってですね、で今にまで至ったんです。けれどもここからですね、ずっと読み進めてください。イエス様の奇跡の技っていうのはですね、ほとんど出てきます。ちょこっとずつしか出てこないんです。で、 ここからですね、エルサレムに向かっていく姿がですね、19章まで続いてくれます。他の福音書では本当に短いこの章しか取られてないんですけども、ルカではもう非常に長い、この部分を占めて取っています。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。すごいですね。イエスも御顔をサマリアに入ってもエルサレムに向けておられたわけです。ご自分の関心事は十字架につけられてよみがえるということだったんです。しかしサマリア人はそれが気に食わなかったんですね。ガリラヤで行われたような力ある御業を見たいのに、何でお前はエルサレムばっかり見てるじゃないかと言ってですね、こんなイエスは必要ないということで受け入れなかったわけなんです。これがですね、イエス様が十字架につけられる決意をされた反応なんです。人々が拒絶していくっていうことなんです。で、私たちもですね、キリストを述べ伝えるのであれば、キリストに従うのであれば、同じ待遇を受けます。俺たちの問題を解決してくれないかっていう人々がたくさんいます。何かやってくれよ。でも十字架なんて教えられたら困る。自分を捨てるだってちょっと待ってくれよ。私は自分自身の道を行きたいんだ。でも私、御霊に力をくれというのがですね、その人々の反応なんですけれども、ここでもそれがあるわけなんですね。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。得意になってますね、このヨハネね。先ほどから私たちの仲間ではないので得意になって、まあ、これはですね、どこから来ているかというと、エリアがしたようにっていうふうに、下を読むとですね、異本の中に書かれてあるってありますが、エリアが思い出してくださいね、アハブから使わされた、アハブでしたっけ、確かアハブですね、アハブから使わされたものをですね、こう、に火を下してですね、3回目の人は、私は家族持ちなのでちょっとやめてくださいってお願いしてですね、彼はその火によって死ぬことを免れたんですけれども、そのような話があって、まあ、ヨハネはそれを思い出しているわけですね。つまり、まあ、彼らはですね、まあ、もちろんおごり高ぶっているわけなんですけれども、また同時にですね、やっぱりこのイエス・キリストがですね、今から復讐の火を、神の復、さっき読んだ、イザヤ書で読んだ、その神の復讐の火をもたらすんだっていうことなんです。そのことが頭の中にあったんです。けれども、イエスもこう言われています。しかしイエスは振り向いて彼を戒められた。で、55節の印象を見てください。下の方に書いてます。そして彼は言われた。あなた方は自分がどのような霊的状態になるのかを知らないのです。人の子が来たのは自分の 人の命を滅ぼすためにではなく、それを救うためです。イエス様は戒められました。救うためなんだ。サマリア人も今は拒んでいるけれども、最後まで救いの御手を差し伸べるんだ。ヨハネの勲章の3章にはイエス様は、巫女は世を裁くためではなくて救うために来られたんだと書かれています。拒んでも救うことを願い続けるということですね。そのような態度がここにイエス様にあるわけです。で、私たちもそうです。福音を拒んでですね、見捨てた人を見てですね、どんでもないっていう感じでですね、見てしまうんですけれども、イエス様と同じようにならなければいけないということですね。で、次見てください。そして一行は別の村に行った。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたのおいでになるところなら、どこにでもついていきます。まあ、これからですね、イエスについていくことができなくなっちゃった、3人の弟子になろうとした人ですね、の話が出ているわけです。まあ、弟子になってるのかもしれませんけれども、まあ、ちょっと、イエス様にちょっと、警告されている人たちですね。1人目はどこにでもついていきますっていうふうに自発的に弟子になることを申し出たわけなんですね。でも、ところが次見てください。それとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥はには巣があるが、人の子には枕するところもありません。枕するところもない。その人間の必要最低限のこともできなくなるよっていう。つまりどういうことですか。イエス様はエルサレムに顔を向けてまっすぐに進まれてた。つまり十字架への道ですね。それにあなたは従っていかなきゃいけないんですよ。犠牲を払わなければいけないんですよ。自分を捨てていかなければいけないんですよ。ということなんですね。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。今度はイエスがこの人を弟子にしようとしています。ところが、しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。 葬式に出かけ行かせてくださいって言ってるのであれば、まあ、当たり前と言ったら当たり前なんですけれども、確かにですね、ユダヤ人の社会では、まあ、本当に葬式っていうのは尊ばれたんですね。思い出せるでしょうか、イサクとイシュマエルがですね、ずっと別れてたのに、アブラハムが死んだのを葬る時にも一緒に来てたし、あとヤコブとエサウもイサクが死んだのを一緒に葬ってですね、本当に尊ばれてたんです。で確かにですね、エリシャがついていく時に、まずあなたについていく、あなたの弟子になる前に、あの時塾があったんですね。塾、預言者たち の進学校があったわけですけれども、それにエリシャが入ろうとしていたんですね。けれどもその時に、まずちょっと家の者に行ってですね、お別れを告げさせてくださいということで言いに行ったんですね。オーカットこっちに行けよっていう感じで行って、そしてエリシャが戻ってきたわけですけれども、ですから別に悪いことじゃないんですね。でまたここでは私の父を葬ることって言ってますけど、まだ父は生きているんですね。まあ、そのこともちょっと考えてもらうと、ちょっとこの弟子たちが、まあ、当たり前、確かにもっともなこと言ってるんだけれども、ちょっとこの父の目を気にしてるかなっていう感じですよね。そういうのがここで、見ることができるわけなんです。すると彼に言われた、死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を広めなさい。ものすごいですね。家族の人たちを死人っていうふうに言ってます。確かに神の国を受け入れてない人々、つまり申請していない人々は死人というわけですけれども、イエス様はあまりにも直接的にそのことを話されているわけですね。そして彼らに父親のことは任せなさいと言われます。でここで大事なのは、あなたは出て行ってということです。集団の中の自分ではなくて、あなた自身が私とつながりなさいということなんです。私とあなたとの関係というのは、家族の関係が入ってきてはいけない、そこには密接な関係があるんだよということをイエス様はここで話されているわけなんですね。これ大きなチャレンジです。私たちはいつも この一つのこの集団の中でこの調和して生きるようにということを望んできている。しかしイエス様はですね、私は平和をもたらしに来たのではありませんとはっきりと言われました。分裂をもたらしに来たのですと言われました。ですから私たちはここではっきりとこのイエス様を大事としていくという決断をしていかなければいけないことがここから分かります。別の人はこう言った、主よあなたに従います、ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。これさよならって言わせてくださいということですが、まあ、この人もですね、1番目の人と同じようにイエスに従うことを自発的に申し出ているわけです。で申し出てですね、従っているんですけれども、ちょっと戻ってイエスにさよなら、家の者にさよならって言わせてくださいっていうふうに言ってるわけですね。一度出たんだけども、ちょっと戻ってるって感じですよね。で、そこでイエスもこう言われてます。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。ね。わかりますか、この姿。好きを、畑を、なんだ。手を好きにつけてから後ろを見る者っていうのはふさわしくないって言ってるわけですね。ですが、つまりイエス様に従ってから、振り返って後戻りはしていけませんということなんです。で私たちの信仰の歩みの中にですね、後戻りっていうことがあるんです。でこの後戻りっていうことを考えるときにですね、思い出してほしいんですけれども、ここまで私はイエス様を知ることができたと、でイエス様がこれだけのことを求めておられると、これだけのことをしてくださったっていう、この、ユダ の手紙の中には、最も清い信仰の上に自分を立てなさいって言ってますけど、最も清い信仰っていうのがあるわけなんです。でその時点から少しでも下がったら後戻りなんですね。英語で言うとすごいきつい言葉なんですけど、バックスライドって言って、ちょっと後戻りって訳さなきゃいけないんだけど、よく落ちたっていう言葉でよく使われるんですけどもね、日本語だと。でもそういうことなんですね。でもそれもしてはいけないんだよっていうことなんです。でこの人の問題はイエス様を最優先にしていなかったっていうことじゃないんですね。最優先していたんですけれども、それを持続してなかったっていうことなんですね。問題は持続してなくて一時的に止まってしまったっていうことなんです。ですから最優先にするだけじゃなくて持続していく、つまり走り続けていくということが大切になっていくということなんですね。まあ、この3つの弟子たちの話を読んでですね、弟子になるということはすっごく大変なことだなと、きついことだなというふうに気づくと思います。まあ、でも私は思ったのは、そこがこの確かにきついんだけれども、そこが注意点ではなくて、大切なのはイエス様がそのような差し迫った状況にいらっしゃるということなんですね。エルサレムに御顔を向けておられた、 でそれがですね、これほどの、弟子になるためにこれほどの、ものすごいコミットメント、自分を捧げていくということが必要になってくるんだということを、話されているわけなんですね。ですから私たちはもちろんこの、捧げていくというのに、決断をしていかなければいけないんですけれども、大事なのはこのご自分を神に捧げた、父の御心に捧げたキリストが私たちと共にいるということなんですね。で私たちが毎日の生活の中で疲れてクリスチャンとしての歩みをやめたいとかですね、またやめなくてもですね、ちょこっと後戻りしてみたいっていうね、いう思いが出てくるわけなんですね。あるわけです。もうやめたい。でも試練がある。ね、イエス様にこうしなさいっていうふうに今のですね、枕するとこもないとかですね、また死人に死人を葬らせなさいとかですね、そういう私たちの出来事がいつもいつも襲いかかってくるわけなんです。もしちゃんと従ってればですよ。従ってなかったらそういうことは起こらないんですけども、従ってればこう出てくるわけです。しかし、行きなさい。私があなたと共にいる。進んでいきなさいっていうふうにおっしゃってるわけなんですね。人々から拒まれて、そしてこのようにして弟子たちも従うのをやめてしまうという辛い経験をイエス様がされていくわけですけども、そのイエス様が共にいらっしゃる、つまりその辛さっていうのをイエス様はみんな知っておられるということです。ですからキリストの弟子になるということは確かに大変なんですけれども、イエス様が共におられるから大丈夫だっていうことなんですね。お祈りしていきましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。神のキリストという題名で今見ていきましたけれども、キリストの働きが今まで私たち素晴らしい大きな御業を行ってくださる方として見ていきました。で私たちも、自分たちの間で大きなことが起こることを待ち望んでおりますけれども、そして、私たちクリスチャン、この教会だけでなくて他の教会も大きくなり大きな御業を見たいと思いますが、思っているでしょうけれども、けれども私たちがいつもしょっちゅう忘れてしまうのは、本当にこの十字架の道を歩まなければいけない、日々自分を捨てて追ってかなきゃ、十字架を追っていかなければいけないという、そのことを忘れてしまいます。天のお父様、ですから本当に私たちがそのことを忘れないで、本当に神様、イエス様のその十字架の道を歩んで、そしてイエス様がこの御顔をまっすぐにエルサレムに向けられたように、そのイエス様が一緒にいるということを忘れないで、イエス様から御声を聞いて励まされて疲れ果ててしゃがみ込むんではなくて、しっかりと立って前を向いて歩んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。主よ、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。